機械に文章を翻訳させるときってどうやってるんでしょうね。例えば、吾輩は猫であるを単語を一個ずつ置き換えて、I am cat って訳しても、なんかこうニュアンスが違いますよね。
ええ、違いますね。
もっとひどいと、I is cat みたいになっちゃうかもしれないですし、文全体の意味とか言葉のつながりを理解する能力がないと自然な翻訳はできないわけです。
まさに。
本日、2026年1月2日金曜日、あなたからお預かりした資料は、まさにその文脈を理解するという AI の能力を、根底から変えてしまったある一本の論文です。タイトルは、Attention is all you need。
はい。
直訳すると、アテンションこそが君が必要とするすべて。2017年に Google の研究者たちが発表したこの論文が、今の AI の世界をどうやって作り上げたのか、その核心にどっぷりと従っていきましょう。
よろしくお願いします。今回の分析のゴールはですね、この論文が一体何と戦っていたのか、その敵をまず明らかにすることです。
敵ですか？
ええ、当時の AI が抱えていた長い文章になると最初の方を忘れちゃうっていう、致命的な弱点があったんです。それをこの論文がトランスフォーマーという全く新しい構造でどうやって打ち破ったのか、その鮮やかな発想の転換を一緒に体験していければと思います。
いいですね。いや、この論文がどれだけ革命的だったかを理解するには、まず当時の研究者たちがどんな壁にぶつかっていたのかを知る必要がありますよね。2017年以前の自然言語処理ってどんな感じだったんですか？
はい。当時の主流はリカレントニューラルネットワーク、略して RNN というモデルでした。
RNN。
これはすごく直感的で、人間が文章を読むのと同じように、単語を1つ目、2つ目、3つ目っていうふうに順番に処理していく方式だったんです。
なるほど。理にかなっているように聞こえますけど。
でもこの1個ずつ処理していくやり方って、実はすごく大きな問題を2つ抱えていたんですよね。
問題ですか？
はい。1つは単純に遅いこと。
遅い。
単語を順番にしか処理できないから、計算を並列化して一気に片付けるっていうのができない。だから膨大な文章を学習させるのに、とんでもない時間がかかっていたんです。
ふむふむ。
そしてもう一つがもっと深刻な問題で、論文でも根本的な制約だと指摘されているんですが、長期的な依存関係の学習が困難ということなんです。
長期的な依存関係。
はい。つまり、文章が長くなればなるほど、最初の方に出てきた重要な情報を最後まで覚えておくのが苦手だったんです。
ああ、なるほど。
例えば、そうですね、長い小説を読んでいて、最後のどんでん返しで、そういえば第一章のあの一言が伏線だったのかと気づくような芸当は、RNN には非常に難しかった。話の頭をすぐに忘れちゃうんです。
でも待ってください。その RNN を全部捨ててしまうっていうのはあまりに過激じゃないですか。当時の最先端技術だったわけですし、問題があったといえ、それまで研究者たちが培ってきたノウハウをなんか全部ゼロにするようなものでは。
まさにそこがこの論文の凄みなんです。当時の研究者の多くはあなたと同じように考えました。RNN をどう改良するかっていう方向でみんながしくしく言っていたのに、
ええ。
彼らは、いや、そもそも単語を順番に処理するという考え方自体が間違いなんじゃないかと、問題の前提をひっくり返したんです。
前提を。
当時、補助的な役割でしか使われていなかったアテンションという仕組みだけを使って、RNN も、そして当時画像認識で主流だった CNN、畳み込みニューラルネットワークも一切使わないモデルを提案した。これは本当に大胆な一手でした。
常識を疑ったわけですね。その結果生まれたのが、論文のタイトルにもなっているトランスフォーマーというモデルなんですね。論文の随一にあるちょっと複雑そうな図ですか？
そうです。一見すると複雑に見えますが、構造は意外とシンプルでして、大きく2つのパーツからできています。入力された文章の意味を捉えるエンコーダー、その意味をもとに新しい文章を生成するデコーダーです。
エンコーダーとデコーダー。例えば、英語をドイツ語に翻訳する場合、エンコーダーが英語の文章を読んで、こういう意味だっていうのを数値のデータに変換して、
ええ。
で、デコーダーがその数値をもとにドイツ語の文章を書き出すみたいなイメージですかね。
その通りです。完璧な理解です。エンコーダーは入力文を受け取って、各単語が文脈の中でどういう役割を持っているかを数値表現の連続体、論文でいうところの Z に変換します。面白いのは、 このエンコーダーが全く同じ構造の層を6枚重ねて作られている点です。
6枚重ねですか？それはまるで水をフィルターで6回ろ過さるみたいに、どんどん意味を純粋にしていくような、そういう感じなんでしょうか？
まさにそんなイメージです。素晴らしい例えですね。一度で理解するんじゃなくて、層を通過するたびに単語同士の関係性の理解がどんどん洗練されていくんです。
ああ、なるほど。
そしてデコーダーも同じく6層構造になっていて、エンコーダーが作り出した意味の塊を受け取りながら、出力する文章を一つずつ単語単位で生成していきます。そしてこのエンコーダーとデコーダーの両方に共通して組み込まれている心臓部、それこそが自己アテンションです。
出ましたね、自己アテンション。自分で自分に注意を向けるって、なんだか哲学的な響きですね。僕がこれを理解しようとすると、つまり文章を読みながら、あ、この単語はさっき出てきたあれとつながってるなって、単語同士が自発的に関係性を見つけに行くような、そういうイメージですか？
素晴らしい。まさにその通りです。モデルが文章のどの部分に注意を払うべきかを自分自身で学習する仕組み、それが自己アテンションです。論文には直接書かれていませんが、よく使われる有名な例文があります。 The animal didn't cross the street because it was too tired. その動物は道を渡らなかった、なぜならそれはとても疲れていたから。
はい。
この文で代名詞の it、 それが何を指しているか、
ええ、
人なら即座に animal、 動物だとわかりますよね。 street、 道が疲れることはありませんから。
まあそうですね。
RNN はこの it にたどり着く頃には、はるか前のアニモーの情報を忘れかけてしまっている可能性がありました。でも自己アテンションは違います。
違う。
it という単語を処理する瞬間に、文中の他のすべての単語との関連度スコアを一斉に計算するんです。
全単語とですか？順番にじゃなくて一気に。
そうなんです。そして it とアニモーのスコアが非常に高くなり、 it と street のスコアは低くなる。こうして it がアニモを指しているという文脈を距離に関係なく正確に捉えることができる。
はあ、すごい。
これが RNN との決定的な違いです。論文の表1にもありますが、どんなに単語が離れていても、単語間の情報の経路長は常に一定、つまり O1、 時間の呪縛から解放された瞬間です。
なるほど。
それまで文章は時間の流れに沿った一本の線だと捉えていたのを、この論文は単語同士が複雑に結びついた一つのネットワークだと捉え直したんです。
なるほど。時間の制約から解放されたから、文全体の構造を鳥のように俯瞰できるようになったわけですね。さらに論文ではマルチヘッドアテンションという工夫が加えられていますよね。アテンションに頭が複数ある、これはどういうことでしょう？
これは非常に巧みなアイデアです。一つの視点から文章を見るのではなく、論文では8つ、つまり8つの異なる注意のアテンションヘッドがそれぞれ違う観点から同時に文章を分析するんです。
8つの頭ですか？それはまるで一人の専門家が見るんじゃなくて、例えば言語学者、文法学者、コンテクストを読む専門家といった専門家チームが同時に一つの文章を分析しているような、そんなイメージでしょうか？
まさに最高の例えです。その通りです。あるヘッドは主語と動詞の関係に集中して注意を払うかもしれない。
ふむふむ。
別のヘッドは代名詞が何を指しているかを追跡することに特化するかもしれない。また別のヘッドはもっと広い意味での文章全体のトーンを読み取ろうとするかもしれない。
なるほど。
このように異なる特徴空間で情報を捉えようとする複数の専門家の視点を統合することで、一つの視点だけでは見落としてしまうような、より深くて多角的な文脈理解が可能になるんです。実際に論文の実験結果でもヘッドを一つに減らすと声紋がガクッと落ちことが示されていて、このチームで見るアプローチの有効性が証明されています。
なるほどな。でもここで一つすごく素朴な疑問が湧いてきました。
はい、何でしょう？
単語を順番に処理しない、文全体をネットワークとして捉えるという話でしたけど、それだと語順ってどうやって理解するんでしょう？猫がマットの上に座ったと、マットが猫の上に座ったでは、使われている単語は同じでも意味は全く違いますよね。
素晴らしい質問です。まさにこのモデルの設計における最大の課題の一つでした。おっしゃる通り、自己アテンションの仕組みだけだと単語の順序という概念がすっぽり抜け落ちてしまうんです。
ですよね。
そこで開発者たちが考え出した独創的な解決策が1エンコーディング、ポジショナルエンコーディングです。
一致のエンコーディング。
はい。これは各単語のデータに、君は文の一番目の単語だよ、君は二番目だよっていう位置情報を人為的に付け加えてあげるっていう手法です。
ああ、単語に住所タグを貼ってあげるようなイメージですね。
そうそう、そんな感じです。具体的には、サイン関数とコサイン関数という三角関数を使った特殊なベクトルを各単語の入力ベクトルに足し合わせるんです。
三角関数ですか。数学の授業で出てきたあの波のグラフの、なぜまた三角関数なんでしょう。
そこが本当に巧妙な点でして。
ほう。
なぜ三角関数かというと、周期が違うサイン波とコサイン波を組み合わせることで、各単語の位置にそれぞれユニークな波形の指紋みたいなものを作り出せるんです。
波形の指紋。
ええ、モデルはこの指紋の違いから単語の絶対的な位置、つまり何番目かっていうことだけじゃなく、この単語とあの単語は3つ離れているといった相対的な距離感も非常にうまく学習できるんですよ。
へえ、ただの番号じゃなくて波形を使うことで単語間の関係性の距離まで表現できると。
そうなんです。論文ではこの手法のおかげで訓練データに含まれていた文章よりもさらに長い文章が出てきてもうまく対応できる可能性があると示唆しています。熟字処理というシンプルな順序情報を捨てた代わりに、はるかに洗練された方法で順序の情報を与えたわけです。
やはや弱点を補うための工夫がそれ自体が一つの発明になっている感じですね。ではこれだけの新しいアイディアを詰め込んだトランスフォーマーは実際にどれほどの成果を上げたんでしょうか。
結果はですね、当時の研究者コミュニティを震撼させるほどもう圧倒的でした。
ほう。
論文の表2にその成果がまとめられています。まず機械翻訳の標準的な評価データである WMT2014 の英語ドイツ語翻訳タスク、当時複数のモデルを組み合わせて性能を底上げしたアンサンブルモデルを含む既存の最高性能を一気に 2.0BLEU スコアも上回り、 28.4BLEU という驚異的な新記録を樹立しました。
2.0 ポイントの上昇、それがどれくらいすごいことなのかちょっとピンとこないのですが。
ですよね。この業界でブルースコアを 0.5 上げるだけでも、通常は数ヶ月、下手したら年単位の研究が必要なんです。
そんなに？
ええ、それをたった一つの新しいアーキテクチャで、しかも既存の最高峰のモデル、それも複数のモデルを組み合わせた最強チームを一気に 2.0 も上回った。これはもう陸上競技で言えばそれまでの世界記録を一気に1秒も縮めるようなとんでもない衝撃でした。
うわ、それは事件ですね。
まさに。さらに英語フランス語翻訳タスクでも単一モデルとして過去最高の 41.0 ブルーを達成しました。そして私がここで最も重要だと思うのは、これらの成果を既存モデルの何分の1という訓練コストで達成したことです。
コストもですか。
ええ、例えばこの大規模モデルの学習は8機の NVIDIA P100GPU を使ってわずか 3.5 日で完了したと報告されています。 RNN では不可能だった計算の並列化がアテンション機構によって完全に可能になったおかげです。精度と効率、その両方で革命を起こしたんです。
つまりどういうことか。トランスフォーマーは言語処理の考え方を、漢語を一つずつ追いかける逐字処理から文中の全単語の関係性を一気に見る並列処理へと根本的に書き換えた。
その通りです。
そのためにアテンションという一つのコンセプトに全てをかけた結果、文脈理解の精度を飛躍的に向上させながら学習スピードも劇的に速めるという二刀流を追えることに成功したわけですね。
ええ、この論文を初めて読んだ時、正直なところ本当にこんな単純な仕組みでうまくいくのかと半信半疑でした。
あー、やっぱりそうでしたか。
我々が何年もかけて RNN の記憶力をどうにか改善しようと苦労していたのに、彼らはそもそも順番に覚える必要なんてないじゃないかと、まあちゃぶ台返しをしてきたわけですから。でもその結果がこれです。
ふん。
ここで何より面白いのは、この論文はあくまで機械翻訳の改善を目指したものでしたが、その中心的なアーキテクチャはその後のほぼ全ての大規模言語モデルの基盤になったことです。私たちが今日使っている文章生成 AI や要約 AI の心臓部はほとんどがこの2017年の論文にその起源を持っている。単なる改善ではなく、まさにパラダイムシフトでした。
論文の最後の方で著者たちはこのアテンションベースのモデルをテキスト以外の、例えば画像や音声、動画、 といった分野にも応用する計画についてさらっと触れていますよね。
はい、触れていますね。非常に示唆に富む一文です。
そして今私たちは AI がテキストから驚くほど精巧な画像や動画を生成する時代に生きています。この現象の裏側で全体の中の部分と部分を関連付けるというあのアテンションの概念は一体どのように働いているんでしょうか。機械が文章の文法構造に注意を払うのと同じように、画像の構図や色彩の調和といったより抽象的な細部に注意を払うことができるようになったとき、それは私たち人間の創造性という領域にとって一体何を意味するんでしょうか。